それでは、想定礼拝を始めたいと思います。歌いつつ歩まんを賛美いたします。なあなあなあなあなあなあ、主にすがるまでに、悩みはなし。十字架の身元に、身を下ろせば、歌いつつ歩まん。ハレルヤ、ハレルヤ。歌いつつ歩まん。この世の旅路を。アーメン。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。今日も、御言葉を通して、あなたに出会い、またあなたにお仕えする一日でありますように。主よ、あなたの御前には喜びがあります。主よ、今日も目の前にあなたを置き、あなたと共に歩むことができますように、私たちにその御言葉の糧を与えてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。はい。それでは、今日のディボーション箇所を朗読いたします。今日は創世記の29章の15節から24節の箇所です。それではお読みします。その時ラバンはヤコブに言った。あなたが私の親類だからといって、ただで私に仕えることもなかろう。どういう報酬が欲しいか言ってください。ラバンには二人の娘があった。姉の名はレア、妹の名はラケルであった。レアの目は弱々しかったが、ラケルは姿も顔立ちも美しかった。ヤコブはラケルを愛していた。それで私はあなたの下の娘ラケルのために7年間あなたに仕えましょうと言った。するとラバンは、娘を他人にやるよりはあなたにあげる方がよい。私のところに留まっていなさいと言った。ヤコブはラケルのために7年間、ヤコブは彼女を愛していたので、それもほんの数日のように思われた。ヤコブはラバンに申し出た。私の妻をください。期間も満了したのですから、私は彼女のところに入りたいのです。そこでラバンはそのところの人々を皆集めて祝宴を催した。夕方になって、ラバンはシェアを取り、彼女をヤコブのところに行かせたので、ヤコブは彼女のところに入った。ラバンは、また、娘のレアに自分の女奴隷、ジルパを彼女の女奴隷として与えた。はい。それでは、今日の箇所をまとめます。今日の箇所は、ヤコブが7年間ラバンに仕え、下の娘であるラケルを自分の妻にくださいと言いました。7年後、ラバンは、上の娘のレアをヤコブに与えました。それでは、まず主が示してくださることを通して、主の御声を聞いていきたいと思います。はい、それではいかがでしょうか。できた方からお願いいたします。
はい、私は20節に目が留まりました。ヤコブはラケルを愛していたので、7年もほんの数日のように思われたということで、愛とはそれほどの感覚を与えてくださるものだなと、あっという間に感じるようにしてくださるものだなということを思いました。また23節にも目が留まりました。ヤコブがラケルを求めていたのにレアのところに入ったという記事で、ラバに騙されたというか、そういう仕打ちを受けてしまったというところにも目が留まりました。かなりショックだろうと思いました。そうです。
はい、私は15節のところで、ちょっとその前からもなんですけれども、ラバンがとても気前の良い人のように見えるんですね。あなたが私の親類だからといって、ただで私に仕えることもなかろう。どういう報酬が欲しいか言ってくださいって言って、ラケルを求めるわけなのも、表面的にはとっても良さそうな人なんですが、最後の最後で の一番重要なところで、こう裏切って、騙しているっていうところで、本当に、まあ、人間って面白いな、いろんな人がいるなというふうに思われますが、あと23節以降、23、24のところで、まあ、逆に、まあ、ヤコブの立場からすると、このラケルと結婚するためにもう7年間一生懸命頑張ったんですけれども、最後の最後でもうはしごを取られてしまうような、そのようなことになってしまったので、また7年間、苦労することになるんですけれども、またでも、だから最後まで、本当にどうなるかわからないということを示されました。
はい、私は、となりますけれど、20節のところで、ラケルのための7年間の労苦がほんの数日のように思えたという、愛の力の強さ、働きの動機というのは愛でなければいけないなということを教えられました。これがものすごい力なんだと。そして23節ですけれど、ラバンがこの騙したことをこの私たちがひどいと非難する前にいくつかのことを考えるべきだと思いました。一つは、まいた種を刈り取るというそういうヤコブの騙したことに対する刈り取りは自分がしなければいけないということ。そしてもう一つは、イスラエル十二部族を立て上げる不思議な神様の見てがあったなということ。そしてもしかしたら結婚というものができなかったレアに対する神様の愛の配慮というのがあったんではないかな。と思わされました。以上です。
はい、私も、20節を通して、このヤコブが7年使え、またその後にも7年使え、まあ、14年間という、こう、決して短くはないところをラバンのところで過ごすんですけれども、これもその後ヤコブがすごく群れを大きくして、そしてまた戻っていくんですけれど、やっぱり神様のご計画のうちにある、そういうものだなということ。そしてまた、やはり、ヤコブも最初は押しのけるものとして、まあ、兄を騙しているんですけど、やっぱり自分もその報いを受けて、しかしその中で本当に、この後エサウに会ったりとかして、非常に砕かれる、まあ、そういう人生を送って、まあ、十二部族の土台と変えられていったんだなということを思わされました。以上です。それでは、さらに神様がどういうお方か、また模範や戒めや示される罪約束がないか、見ていきたいと思います。それではちょっと短いですけれども、できた方からお願いします。
はい、神様についてですけれども、23節から、この後ヤコブに12人を乗せて、イスラエルの土台を作られたお方だということを教えられました。そのためにはレアも必要だったのだなということも思ったんですけれども、実際この家庭が嫉妬と混乱で広く荒れてしまうということを思い、ヤコブが実家でもひどく家庭不和を起こしたのと同じように広く荒れてしまって、根本的に、本当に何かを解決しないといけないんだな、人格を変えるとかしないといけないのかなということを思わされたのが一つと、あとは人間的にはひどい苦なんですが、神様はその全てを益として用いてくださるのだなということも思いました。どうです。
はい、私は、まあ、23、24のところで、ヤコブが願って、7年間待ち望んでいた通りにならなかったんですけれども、ヤコブはヤコブで、本当にこの人生プラン、7年間、叔父のもとで頑張って使えて、7年後に結婚して、そして幸せな家庭を築くというイメージが、計画があったと思うんですけれども、そこが、それが完全にこの振り出しという、全く違う形になってしまったんですけれども、でも本当にこの成し遂げられるのは、 自分の計画ではなくて神様の計画が成し遂げられる。それで身近には、まあ、意地悪なおじがいたり、またいろいろ、まあ、二人の、奥さんをめとったり、いろいろ想定外、いろんなことがあるんですけれども、そのようなことの中で、本当に大いなる父の計画が成し遂げられていたんだな、というふうに思わされました。父の大いなる計画があるということを示せば大丈夫です。
はい、大体同じでございますけれど、この23節のところで、父はどういうお方であるかというと、人間の、罪の働きをも飲み込んでしまうような宇宙的な計画を持っておられるお方です。ですから、マイナスに見えることに対して、人間的に失望を落胆したりせず、何か主が許されたご計画があると、いつも認めることが大切で、失望を落胆してはいけないと。そしてもう一つは教訓ですけれど、23節は自分の蒔いた種は後になって刈り取ることになるので、毎日の種まきこそが未来を決めるということです。20節は模範と教訓として、この主の働きをする場合、主に対する愛と情熱を土台とするならば、試練や困難も乗り越えられるということです。以上でございます。
はい。私もこの神様の大きなご計画というところに目が留まって、またそのご計画は恵みの上にやっぱりなっていくものなんだなと思いました。ラバンの名前は、そのリベカがイサクに嫁ぐ時にも出てきて、そこでそのリベカにはめられた金銀を見て、心動いたというようなくだりから、非常に貪欲な人である、また、やっぱり人を欺いてしまう、そういう弱さもある人だなと思ったんですけれども、ヤコブはこの人に騙されてしまいましたけれども、でも旧約を見ると、こういう不思議な、やっぱりうまくいかないとき、失敗とか、人の罪が働くとき、ここからもこう新しい恵みが生み出されていくっていうのを見たときに、やはり神の計画というのは人の計画や力には全くよらず、ただ恵みによってなっていくものなんだなということを改めて思わされました。はい、以上です。
それでは、適応を具体的に求める祈りをしていきましょう。来た方お願いします。
はい、私はいろいろな苦しい人間関係の中にあっても生きとしてくださる主がおられるということを思っていました。すべては神の国のために動いていて、主の御手の中でいろいろな、困難や苦しみもあるんですが、それらも用いられるということを思いました。私自身も自分の思いではなくて、神の御心が成し遂げられるように生きていきたいなということを思っています。以上です。
はい、私は、この想定外のことがヤコブに起こったように、私も今までの人生、結構想定外のことが起きる、そういう連続だったなと思わされて、ですが、今も一つのことがちょっと予定通りにいかないかもしれないということがあるんですけれども、でこの主の計画に委ねて、また感謝していくということをしたいと思います。また、予定通りにいかないということも考えて、その時のために備えていくということをしたいと思います。以上です。
はい、私は、この20節を通して、自分自身が主に対する愛が全く足りないものだなということを一回教えられました。そのことを認めて、主の御前にひざまずき、主の御足に口づけするという、そういう礼拝者の心をもう一回回復し、救いの原点に立って、すべて恵みであると、今日も悔い改めの日でありますように祈ります。
はい、私は人の、弱さや足りなさのところから帰って主の純粋な恵み、 何の力にもよらない、ただの本当に純粋な恵みが流れてくるというのを教えられて、まあ、自分自身の弱さ足りなさ、また人の弱さ足りなさを見ても、それをかえって感謝して、ここから主が恵みを与えてくださることを祈っていこうと思いました。以上です。
私は天での報い、主が将来くださる報いに心を止めました。ラバにとってヤコブは外国から来た奴隷なのではなくて、親類だったために彼の働きに対する報酬を与える約束をしたんですけども、まあ、そのことから私たちもこの地上における主の働きによって将来天での報いに預かるという希望をいただきました。今日も現場に使われて、されていきますけれども、天での報いに期待して、導きに従って伝道していこうと、そのような思いが与えられました。以上です。
私はですね、本当に一つ、今日語られたのが、この、いまだに少し因果応報的な考え方に縛られている部分がないかということを注目としていました。特に自分ももちろんですけれども、人が何かこう、まあ人を傷つけるというか、良くない種をまいたときに、それをしかし主が天の御国のために用いてくださるんだという、そのことをしっかり知らなければならないなというふうに思わされました。私自身も弱いもので、人を傷つけてしまったりとかいうことは、つまずかせてしまうことも何度もあったと思うんですけれども、こともまたそのあらゆることを主が用いてくださるという、まず何より信仰が必要だということを思わされました。以上です。
はい。では一言言います。天のお父様、感謝します。今日も私たちがこの創世記を教訓としていただくことができたことを感謝します。あなたが具体的に語ってくださる御言葉に従い、今日も一日歩むことができますように、あなたの不思議なご計画を私たちが知ることができるように、聖霊様助けてください。イエス様の名前によって祈ります。アメン。はい、ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。